は8時29分です。続いては第1第3金曜日にお送りしています赤岩市広報元気です赤岩のコーナーです。今日は赤岩市建設事業部上下水道課主任の橋野祐樹さんに電話がつながっています。橋野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今日は広報誌赤岩1月号の12ページにも掲載されていますご家庭の水道の凍結に注意というテーマでお話をいただきますが、岡山県南岡山市もですね、今朝もマイナス 2.1 度ぐらいまで、ね、下がってぐっと冷え込んでいて氷点下の冷え込みとなっているんですけれども、この時期やはりね、心配になってくるのが水道管の凍結になりますよね。
そうですね、水道管が凍結すると、水が出なくなるほか故障や漏水が原因で修理費や水道料金が高額になる場合がありますので、凍結対策を行っていただければと思います。
はい、水道管の凍結なんですがどんな条件で起こるんでしょうか。
はい、一般的にはですね、マイナス3度からマイナス4度と言われていますが、条件によって異なるので、気温が0度を下回ってくると要注意かと思われます。
なるほど、やっぱりこう氷点下の冷え込みになると気をつけていただきたい、そんな部分になってくるわけなんですね。
そうですね。
はい、で水道管の凍結に関するお問い合わせっていうのは毎年よくあるんですか。
はい、だいたい12月頃から2月頃までは、凍結による故障漏水の問い合わせというのは増えております。
そうなんですね。ではその凍結なんですが、防ぐためにはどうしたらいいでしょうか。
はい、屋外にですね、蛇口やメーターボックスがある場合にはですね、保温材、毛布等で包むと防火になりますので、またですね、空き家や倉庫などで普段水道を使わない場合はですね、メーターボックス内の止水栓を閉めていただくことで、凍結による故障漏水を防ぐことができます。
なるほど、こういった対策で事前に凍結というところを防ぐことができるということなんですね。
はい、
ただですね、それを怠ってしまって水道が凍結してしまった、凍ってしまった、そういった場合にはどうしたらいいでしょうか。
はい、蛇口を開けていただいて自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルをかぶせてぬるま湯をゆっくりかけて溶かしていただければと思います。
はい、
この際にですね、熱湯をかけますと水道管や蛇口が破裂しますので、熱湯だけは絶対にかけないでいただければと思います。
そうですよね、凍ってしまったらこうどうしようという気持ちが一番に来てしまって、ついついこう、熱いお湯などをかけてしまいがちなんですけれども、そうではなくってっていうところなんですね。ここがポイントになりますね。
そうですね、
確かに水道管が破裂してしまったらもう私たちにでは、手に負えない状況になってしまうと思います。そうなった場合どう対処したらいいでしょうか。
はい、まずは破裂した部分を確認していただいて、止水栓を閉めて、水を止めていただいて、赤岩市の指定する水道業者に修理を依頼してください。市の指定業者は市のホームページ暮らし手続きで確認することができますので、よろしくお願いいたします。
はい、ここまでは、ご家庭の水道の凍結にご注意というテーマでお送りしました。ところで新型コロナウイルスの感染拡大がこの岡山県内でも続いていますけれども、市民の皆さんにぜひ新型コロナに関して呼びかけもお願いいたします。
はい、全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大していますが、過度に反応せず引き続き基本的な感染対策の継続をお願いします。赤岩市では新型コロナワクチン3回目接種について、2回接種を6月中に完了した人へ1月17日および1月20日に接種券を発送いたしております。接種を希望する人は接種券が届きましたら予約をしてください。以降接種券は順次発送いたします。赤岩市内での接種は2月以降1回目2回目と同様に集団接種と個別接種で実施いたします。詳しくは市のホームページまたは送付書類をご確認いただければと思います。
はい、今日は赤岩市建設事業部上下水道課の主任橋野祐樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナー次回の放送は2月4日金曜日となっています。以上、赤岩市広報元気です赤岩のコーナーをお送りしました。